さあ飲んで酒飲んで夜が明けるまでグラスの底には夢が
Tラジオ33回目は、
梅重&シャラでお届けしたいと思います。
はい、したいと思います。はい、田口真美さんです。
はい。
梅田純です。
よろしくお願いします。
本日はお招きいただきありがとうございます。
ね、こちらこそ本当にもありがとうございます。
二、ね、人で招かれてきたわけですけれども。
はい、
はい今回実は私ども、
はい、
ライブを
ね一緒にやることになりまして、
はい、ありがとうございます。はい先に宣伝しておきましょうね忘れそうですからね、はい10月2日ですね、
金曜日、
はい北谷町美浜にありますライブハウスモッズで、
はい、
やりますよ
夜の7時開場、はい、8時開演ですね、うん、
予約は1000円当日1300円、はい、それぞれのブログにアクセスしてねご予約くださいよろしくお願いします
なんかこう音しかね今聞こえないと思うんだけど顔がすごいなんかいやらしい顔
していやらしいっては失礼じゃないですかまあ一応あれですよ
セクシーな顔、
ね、そうそうそうですあの楽器を顔で弾くっていう人いるじゃないですか僕も顔で喋るタイプ
顔で喋ってた今、はい、
顔で喋って
セクシーフェイスだね今
ちょっとマミさんが綺麗すぎてね顔を見れないです恥ずかしくって
まじまじと見てるくせに
いやいやいやねということで、
はい
ライブをシャーラさんとご一緒させていただきますけど、
ね ありがたいことにね、はい、ずっと一緒にやろうって言ってくださっててね、はい、マジマさんありがとうございます
いやいやこちらこそねえ、
もともとはね、
はい、あの知り合ったきっかけがなんせ栄町でしたね
本当そうね、
はい、
栄町のお祭りで、
はい
ね、戸惑いのリズムに合わせて梅田純さんのステージの、はい、うちの娘がね、うん、踊り狂ったのが出会い
びっくりしましたね、
でしたね
何歳でした、
あの時4歳かな戸惑わず踊ってましたよね
4歳の娘さんが踊るような歌詞じゃないんですよ、うん、あの歌実は
ちょっとね、
はい、あの危険な大人の恋の歌でボサノバで踊り狂う4歳の女の子戸惑いましたね僕が
梅潤が戸惑った
戸惑いながら
それが出会いで、
はい
ね、ブログの方でも仲良くさせていただいて で、ね、
で
ライブの方にね、
うん、
あの遊びに行かせてもらって、
ね、マミさんがねあんなに遊びに来てくれると思わなかったんで
いや 大好きですよ
いやそう旦那さんがいる人が
歌
すいませんドキッとしました
歌歌歌、は
い、
本当にもうハートウォーミングなステージで喋りも、ね、歌も素晴らしいエンターテイナー梅潤
帰りに請求されませんか
後で怖いよって、
ね、本当に
いやでも本当に私だから沖縄でこういろいろ活動するにあたって、は
い、
目指せ梅潤ってこうい
やいやいや
スローガンにして
あのねシャーラさんのステージはまだ残念ながらきちんと拝見したことないんですけど
喋、
は
い、り多いです一緒一緒
かぶるやばいやばいそれいやいやいやでも、音源いろいろ聞かせていただいてすごいマミさんびっくりしました
本当
あんなソウルフルなんだと思って
普段と全然違う
全然違いますね本当に黒人シンガーかっていうぐらい
いやいやいやありがとうございます
ソウルフルでパワフルで低いところから声が出てきますね太い声
で、ね、下はかなり、
ね、下はかなり自信がある
男前な
男前
な下はかなり自信があるそういう意味じゃないです、はい、
歌ですね、
うんはい、いやでもね、はい、私は梅潤の、うん、あのちょっと懐かしい感じとか実は私もそのシャーラでこう音楽をやるにあたってすごい目指してるところなんですよ
あそうですか、
うん、そうそうそう自分たちがこう子供の頃からこう慣れ親しんだような懐かしさをこうこれから出していきたいなと思ってて
嬉しいです、
うんいやね、あまり褒め合うとね
何なんだっていう感じになりますね聞いてる方はね
もともと梅潤さんはどういうきっかけでこう音楽入って今のような感じになってるんですか
僕は一番根底にあるのは台所で母ちゃんが歌ってた歌だと思うんです料理しながら
梅潤ママシンガー
シンガーじゃないです
ではないけど
あのキッチンドリンカー
キッチンシンガ ー私もそうそうそう
そういう感じですよ、
うんうんうん、
だからそれこそ僕ベスト10世代なんでまさにベスト10世代の 終わりの方かな、うんうんうん、ある意味。
じゃあ昭和の歌謡曲とかをお母さんが歌ってたのをこうずっと聞いてっていう、うん、
はい、僕35歳ですけど、うん、45歳ぐらいまでの方と音楽の趣味が合いますね、うん、45から50代ぐらいの方と会うかもしれない。
わかるわかる、はい、私もすごい上です、世代です。
なんでお前そんな歌知ってるんだ、うん、みたいな話になります。
え、兄弟は？
兄弟は下です。弟が一人なんですけど、
そうなんだ。
本当に真由泉純さんの歌を歌ってたり、母ちゃんがジュリー歌ってたり、
うん、じゃあお母さん世代もちゃんと知ってるっていう、
はい、歌を聴いていて、そっからロック、いわゆる流行りのロックですよね、うんうんうん、中学生ぐらいに僕たちはブルーハーツでしたし、うんうん、ボーイだったり、うん、爆竹っていうのがいたり、その後バンドブームでユニコーンとかってくるわけですけど、それに憧れて音楽を始めるんだけど、うん、実際作っていくとこう聞いてくうちにこう帰っていったんですよね、 逆方向に。
あ、なんか分かる分かる、
ね、この人が、うん、憧れのこの人が聴いてたのって何なんだろうっていうところから始まって、うん、
好きなアーティストが影響を受けたアーティストっていうのに戻っていくのってすごいわかる。
そっからまた洋楽行くじゃないですか、うんうんうんうん、っていう感じなので、懐かしい。だから洒落たメロディー作れないんですよ、逆に言うと。
いや、
今風なメロディーとか、
うん、でもさ、なんか梅潤のその世界っていうのは、うん、ね、メロディーとかすごい親しみやすいけど、はい、歌詞とかすごいストレートに入ってくるんですよ。
ありがとうございます、ね、
実はピュア
ピュアなんかありましたよね、昔に。ああ、もうピュアそんな感じです。
ストレートだよね。
ありがとうございます。本当に。え、マミさんはどういう感じですか、音楽スタート。
私は、うん、もう本当になんか最初ミーハーな感じで、はいはい、あの80年代のちょっとね、梅潤さんより年上なんだけど、マドンナとかのマイケル世代なんですよ。
はい、
で PV から入り、はい、でそっからなんかちょっとこうトトとかあのフォリナーとかちょっとあのロックの王道というかね、ちょっとかっこいい、
ちょっと洒落てますね、
人たちを聞き始めて、うん、でビートルズに遡って、
あ、なるほどね、
で LA メタルに行きみたいな、な
はい、すいません質問です。はいはいはい、ビートルズまで分かりました、うんうんうん、なんで LA メタルに行くんですか。
いや、その時流行ってたんですよ、本当に。
あ、なるほど、
うん、だから70年代のイーストコーストサウンドがあるじゃないですか、はいはいはい、イーグルスとか、うんうん、であれからもう一回り来て、あの時その LA メタルってのが、
LA ガンズ、ガンズ&ローゼス、
もっと前です、
もっと前
です。でそれを聞いてる時に、はい、あのたまたまこうあのライブハウスに行って酔っ払ってこう歌ったらその次の週から仕事をいただけて、
すごい。でそれまで音楽活動はされてなかったんですか。
全然してなかったけど歌手になろうと思ってました。しかもバスエの歌手になろうって
バスエ
って、すごい、あのシティヒートっていう、ね、映画があって、はいはい、それでアイリンキャラがこうバーでこう片手にロックグラスを持って歌ってるのを見て、はいはい、これと思って、私これになりたいって思って、もう無謀にも上京しちゃって、
それ映画を見て、
そうそうそうそう、
音楽もやってないのに、
うん、聞いてるだけだったんだけど、でもう向こうに行くと来日アーティストがいっぱいいるから、うんうん、もうお昼ご飯を削ってライブ見に行って、はい、すごい、お弁当箱の蓋を友達からもらって全部恵んでもらってそれで貯めたお金でよし、スティービーワンダーとか見に行ったりとか、
スティービーワンダーも、
うん、見に行って、で、うん、そうそうそう、でも高校卒業したら、はい、最初ちょっとバックコーラスの仕事やってたんだけど、
ね、ちょっと経歴を拝見しましたら、うん、そのツアーで回ったりとか、
すっごい大変で、でも全然目立たなくて、
目立っちゃいけないですよね
すぐやめて、そうそうそう、
で、待って、それはライブハウスでお仕事いただく
前です、
前に、
前です、
うん、あのでもすごく恵まれてるというか、はい、道が開けてました ね。なかなかプロで歌ってる子たちでも、うん、バッキングコーラスの仕事さえもらえなかったりとか、うん、はい、ライブハウスで箱で歌わせてもらうなんて、
はい、
夢のまた夢だったり、ね、あと恵まれてるわよ、
はい、なんでもね口調なの
ちょっと羨ましかったりしてい
やいやいやいや、でもなんかこう本当に仕事で私は入ったんで、うん、今ようやくこう自分でこう音楽を作り出してっていうね、はいはいはい、そういう意味では梅潤さんはずっと先輩なんですよ。
いやいやいや、ずっとじゃあ既存の曲というか、まあ、人のヒット曲、
そうですね、
まあ、いろんな意味でヒット曲、うん、みたいな人の歌だからっていう感じで歌いつつ、でもスタンダード歌うのって難しいじゃないですか。
難しいですね、
聞いてる人にも出来上がってるからスタンダードだから、
そうそうそう、
ねえ、
有名な曲であればあるほど カバーは難しい
かといって半端なモノマネするぐらいだったらちょっと、
うん、本物聞いた方がいいと思いますよ ね、 ね
え何曲ぐらい
当時200曲持ってて、で、あの用法、うん、で、あのリクエストが来たらも何でも受けるっていう店だったんですよ。で、はい、毎日1曲覚えて1曲捨てていくんですよ、あんまり歌わない曲。
はあ。
で、周りのミュージシャンは私19歳だったんだけど、はい、40代なんですよ、うん、なのでその LA メタルしか知らない私に山のようにこうレコード貸してもらって、はいはい、っていう、
うん、洋楽はマミさんのキーだと男性の曲も歌ったりしてたんですか？
歌ってましたよ、まあ、全然普通に歌ってた。
邦楽はどんな？
邦楽もう何年ももうヒット曲からチャゲヤスとかあんなも歌ってたし、
そうなんですか、はい、そりゃひどいですね、幅がね。
ねえ、で梅潤さんはもともとその活動のきっかけとなったのは、うん、はいはい、最初バンドで、ね、活動してたんですよね。
もう僕たち世代のもうそのまままっすぐ走ってますよ、うん、バンドに憧れて、うん、中学ぐらいからやりたいと思ってて、まあ、早い人だと沖縄だと結構皆さん楽器手にするの早いから、はい、中学生ぐらいからバンドやってたりしますけど、
そう
ですよね。ね、僕出身山口県の田舎の宇部市というとこなんで、はい、あの楽器手にしたのは高校生ぐらいというよりも楽器を手にできたのは高校生後半なんですね。でも待ちきれなくてバンドやりたくって、最初ドラマになりたかったんだけど、ドラムは一番お金がかかるっていう現実に当たって無理ってことで、次ギターやりたいなと思って、親父が与えてくれたのが親戚のおじさんがフォーク世代だったんで、そこから回ってきた、ね、モーリスのフォークギター、
いいじゃないです
か、モーリス持てば君もなんとかっていうのがありましたけど、で夜ね、うん、抑えきれないコードをベケベケベケンと弾くわけですよ、うん、そしたら親父がガラッと出てきて、うるさい、これでギターも終わりですよ。お前、親父がくれたギターを練習しようとしたらうるさい、ってなるとも必然的にできるのは歌じゃないですか。
あ、そうです
よ、ね、そうなんですよ。だからボーカルやりたかったわけじゃないんです、もともとは。
ギターがきっかけで、うんうん、お父さんがうるさいって言ったから。
そうそうそう、本当はドラマ志望。
あ、そうなんだ。そうなんです、リズム隊。
そう、リズムが好きで、でも結局歌うようになって、うん、まあ、高校の学園祭でデビューして、うん、そこからですね、どっぷり使いましたね、うん、
で、ソングライティングっていうのはいつからするようになったの？自分で結構
定期的にやるようになったのは大学卒業してからですよ。
あ、そう、うん、最初の曲ってどんな感じで生まれたの？
一番最初は高校生の時に、うん、当時一緒に演奏していた、うん、と試験勉強中に息抜きで一曲作るかっつって、うん、彼がギターでポロンと弾いたメロディーに僕が歌詞乗っけて、それをカセットに録音してっていうのが最初だったんですよ。
すごいですね。
いやいやいやいや、お、でもね、ちょっと覚えてたりもするぐらい、うん、それは印象深かったんだけど、高校生の時結局2曲ぐらいかな作ったの。で、大学生の時にあるコンテストがありますと、うん、優勝したら10万円ですと、うん、じゃあ2人で出ようって5万5万じゃんみたいな感じで急いで作った曲が、うん、今もライブで歌ってますね。風の中のっていう歌で、だいたいライブのトップに歌う歌なんですけど、うん、これがある。
じゃあ梅潤と共にこうずっと進んでる曲なんですね。
ずっと歌い続けてますね。なんかポイントポイントで結局歌ってたんで、あのモッズ、それこそ今度歌わせてもらうモッズさんの初めて飛び入りライブのステージで1曲目に歌った歌でもあるし、
うん、そうなんだ、
っていう感じです。
そういうなんかこう自分の歴史とともにある音楽を持っていって宝物ですよね。
マミさんはいつぐらいからですか、そのぐらい？
私は全然なんか昔変な詩を書いてるだけでなんか才能なかったんですけど、
いやいやいやいや、
いや私はだから歌を歌いたいけどソングライティングは全然できない、どうしましょうっていう状態でずっと来てたんですけど、うちの旦那とあの知り合ったのがもうかれこれ15年以上前かな。
じゃあ15歳の時だね、知り合ったの。一応300円です今。すみません。
それで、はい、あの彼は曲をたまたま作ってて一緒に音楽やりましょうっていう、最初友達だったんですけど、
ああそうですか、
はい、はい、だったんだけど、実際に音楽やると絶対喧嘩するじゃないですか。
あーねー、
私は
言いますね、
うん、お別れしたくなかったんですよ。
あ、
どうしても彼と、
へえ、うん、やりたいと。今なんかちょっと、
まあ、順番が逆だったから
逆だったから統治法なんですよ、詩人としてはこう統治先に置いときたいんですよ、結果を、はい、音楽を一緒にやりたかったから、
そうなんです、ね、
お別れしたくなかったと、はい、
朝に聞く人もいるからね、この番組ね。
なんで僕の顔を見るとみんなそういう風な方にね、あの僕のライブ人妻が多いんですけど、綺麗な人妻の皆さんが、
ね、本当そうだよね。
僕は一言言うとちょっとポッとされるんですよ例えば今みたいに違うじゃないですか、話の流れからいくとね、彼を話したくなかった、あ、やりたかったんですね一緒に音楽をって流れじゃないですか、まあいい、話戻しましょう、
はい
はい、そして、はい、
うん、そうなんですよ、だから、うん、音楽 やろうと思ってたんだけど、うん、封印して、はあ、ずっともう、あ、じゃあもうこの人と音楽やらないなと思い結婚し子供ができ、
は
あ
はあ、
そこからです。
そこからやっぱり再び、
うん、で旦那がすごい長年温めてた、うんうんうん、あのサビの部分をずっと温めてたものがあって、はいはい、2人とも全然音楽やってなかったんだけど長い間、は
あ、何年ぐらい、もう15年とか、
うん、もう10年、
そんなに、
うん、やってなくて、
はい、
うんうんうん、だけどもそれをあのA メロ B メロ私が考えて歌詞をつけてって言ったのが、うん、であのデビュー曲っていうか初めてできた曲なんですよ、
は
い
は
い、
あ、そうなんですか。
でメロディーができて、じゃあこの曲はすごいピュアな愛の曲だと思って、うん、で旦那に対してはもうすごい屈折してるから、
はい、
もう娘だと思って
歌詞つけて
歌詞つけて娘への愛、なかなか子供に恵まれなかったので、うちはもう長年待ってやっと来てくれた天使への歌を。
じゃあ本当にたくさんの愛情が詰まった曲ですね。ある意味その、
そうですね、
旦那さんも温めてた、
ああ、そうですね、
メロディーだし、そこに二人のもとにやっと来てくれた天使に対しての思いが詩にな、うん、
はい、
せっかくだからここで一曲言っておきますか、
はい、ありがとうございます、ね、それではシャーラで Always Be There です、はい、
その瞳に涙が映る。
届けした曲は
シャーラの Always Be There でした。
はい、ということで T ラジオ33回目は人妻田口真美さんと
人夫梅潤がお届けしております。
せっかくいい話していい歌聞いた後のまたその入りかという感じですけど、
ね、懲りずにやらせていただきましたけど、
でもどうでした、その曲が2人で作った初めてのオリジナルですか。
そうですね、はい。でやっぱり沖縄に来てなんか漠然と私は音楽をやろうって、
はい、
ここでやらせてもらおうと思って、たまたまさっきの Always Be There もあのイントロの最後の部分が琉球音階になってるんだけど、これ意図的じゃないんですよ。
たまたま
なの、たまたまなの。旦那が作って、でそれをあのオペラ歌手の、
はい、
田村邦子さんに、うん、聞いていただく機会があって、邦子さんがこれ琉球音階ねって言われて、あそうだっていうね。
いや実はとか言わなかった
言いたかったけどちょっとね、うん、起点が聞かなくて、うん、でもそうなんだって、だから染みついてたのかなっていう感じだったんだけど、梅潤さんは、はい、こうね、あの本格的に音楽をやるようになったのはやっぱり沖縄来てからですよね。
いやあのね、何なんでしょうね、本格、そうですね、
うんうんうん、
この線引きが非常に難しいんですよ僕の場合、うん、
詳しく教えて
ください。ずっとやってるんですよ、うん、結局高校時代も今と同じぐらい月1か2ヶ月に1回のペースではライブやっていて、その高校生にしては環境が恵まれていてですね、その楽器店にスタジオを借りに行ってたんですけど、そこで非常に可愛がっていただいて、先輩方にその当時から20代30代ぐらいの方々と一緒のステージに立たせてもらっていて、で、高校でも定期的にライブやりの、最初 の, その学園祭デビューのバンドは早々に解散して、まあ、よくある違う学校同士だけど気になるもん同士がくっついていって、だんだんバンドの数は減っていくんだけど恨まれながら上手な子とくっついていくみたいな、で最後の最後は社会人の人のグループにメンバーとして入れていただいてて、バッキングコーラスだったり一曲歌わせてもらったりしていて、
あじゃあそのベースがあって、
うん、そうなんですよ、
で沖縄に、
沖縄に
学校がきっかけですね。
そうですね、沖縄大学がきっかけなんですけど、でも音楽を続けたかったのが本音ですね。で続けるためには覚悟もあんまりなかったんで、僕東京に行って、いやー東京人多かったしなみたいな、でたまたま沖縄修学旅行で来ていて、あここいいなって、街の本当に匂いが、風の匂いが好きで来たって言うんですけど、そんな感じですよ。なんかわからないけどいいここだと思って来て、で大学もまたそういう音楽サークルに入って、もう4年間どっぷり毎週3回2時間のスタジオ使い放題だったんで、学校で練習して、でもその頃もオリジナルは結局終わりの頃にさっき言った10万円に引かれて曲作っただけで
5万ずつ、
そうなんですよ、それ優勝できなかったんですけどね、残念ながらね。でその後大学卒業してからですね、一旦こうちょっとサラリーマン的な仕事を2ヶ月だけ、でもやっぱり違うなと、やっぱり歌いたいわっていうことで、レコード店にアルバイトで勤めながら音楽活動をスタートして、そこからですねチャージをもらいながら、でも定期的にはずっとやらせてもらってますね。
すごいですよね、
曲作りもだから強引でしたよ最初はねえ、マミさんとよくお話しするけど、うん、やっぱりね何でも一緒だなと思って、作るっていうの大事だなと思って、
そうね、生み出していかないとね。
そうなんですよ、
私最初に梅潤さんのブログもとっても面白いので皆さんぜひ見ていただきたいんですけども、おたまたま見た時に、
はいはい、
作詞中の梅潤が書いてて、あいうえお作文で作詞を、
はい、
で私ちょうど自分も作詞中だったんですよ、あさっきの曲をね、
はいはいはい、
こんな手もあるのかなんて
あれは究極でしたね
思ったんだけど、うん、いやでもなんかあそんななんかこう軽いきっかけじゃないけど、
うんうんうん、
何かこう
動機づけは、
動機づけってすごい大事だなって、うん、あれから実は学ばせていただいてね、
いやいやあれは第1回毎月1曲作ろうキャンペーンの時でしたね、
うんうんうん、
の最終月でしたね、うん、もうあの12ヶ月続かなかったんですけど、レコーディングに入るっていうきっかけで、うんはい、でその最後の最後はさすがラブソングもやっただろう、ブルースもやっただろうで最近俺が思ったことも書いただろうみたいなことで、どうしようと思って本当にネタが詰まって、
うん、
焦点思い出してあいうえおでやってみるかと気晴らしに、思いもよらないいい歌になりました、あれは、
うんね、
僕の中では名曲です、あれ、
ね、
メッセージソングですから、
うんうん、
だからそういう感じですね。本当に23歳で、今はなきギブソンというライブハウスでですね、はい、月に2回、うん、2週間に1回ライブをやらせていただいて、でその時のマスターとの約束が、うん、毎回曲作ってこい、どんな歌でもいいからっていう約束で、だから月に2曲ずつ増えていったんですよ。
すごい。
1年半ぐらい続きましたねそれ。でもその頃の曲でまだ残ってる曲もありますよ。
いやすごいです。コンスタントにこう生み出すことってやっぱり大事だし、すごい大変だけど、
大変ですよね。
ね、なんか海の苦しみってね、
あ
と出産みたいな感じだけど ね、
女性の出産ってこうなのかなと思うんです。
そうそうそう、私すごいそう思う。疑似体験をね曲作りで ね、
だからあの温めていたっていうのもすごくわかるんですよ、
うんうん、
最近できた歌は本当に1年半2年ぐらい温めていたサビが、それこそふっとした瞬間に A メロがついて、もう本当にパズルが解けるような、知恵の輪が外れる瞬間ってあるじゃないですか。
あるあるある。
そうですね、あー外れたっていうあれですよ。パーッとできて、だからそれっきりまた曲が生まれなくなっちゃって困ってるは困ってるんですけど、
ね、いやいやいや、梅潤 その楽曲作りにいつも、ね、多大な力をくれています。あの与那覇春樹さん、
はいはい、
ね、私も大好きなギタリストでミュージシャン、
大きいですね春樹さんとの出会いも、ね、
春樹さんとの出会いってどんな感じだったんですか。
もうそれはまさにシングというライブハウスが首里にあった時に、うんうんうん、まあ、オーナーだった春樹さんのところで演奏させてもらうようになって、
はい、
でその時にちょっと冗談っぽく作っていた霧の与那原交差点いう歌があって、
いいですねそのタイトルが、
はい、これはもう、ムード歌謡だったんですよ。わわわわみたいな感じで、はい、で泊まり那覇の泊まりからこう旅出たとこが、うん、昔の恋を思い出しながら、うん、首里の坂道を登って下って、うん、一日橋を抜けて与那原に行くまでの歌なんですけど、間にこうわわわわとかそれこそ合いそうな曲で、わわわわって言いながら歌ってたら、たまたまお店に置いてあったご自身の楽器を春樹さんが手にして、それトランペットでわーっと吹いてくださった、
うん、何でもできるんですよね。
そうなんですよ。でも当時はステージに立たないというポリシー持ってたので、
うん、
ステージの逆側にある PA 席、ちっちゃい PA 席で吹いてくれてたんですよ。
そうだったんです
ね。これが迷惑で、うん、っていうのが、演奏はありがたいんですけど、お客さんみんな後ろ向いちゃうんですよね
春樹さんをね、
そうそう
見る。
で感想で入るともう歌の間でもこう乗っけてくれるもんで、うん、お客さんも忙しいというよりはむしろ後ろ向きみたいな、僕背中に向かって歌うみたいな感じで、春樹さん演奏はありがたいんですけどステージで弾いてくださいというところから始まって あとはギターを乗せてくださるようになって、まあ無理お願いしたんですけどね、キーボードも弾いてもらったりとか、で春樹さん何でもその場でできちゃうんで、
すごい方ですよね。
リハーサルなしなんですよ僕たち新曲。
あ、そうなの。
当日、
う
ん、僕は曲できました弾いてみます、で2回ぐらいやって OK やろうみたいな感じなんです。
すごい。
だから2枚目のアルバムもそうやって出来上がった曲もたくさんあって、
ね、2枚目のアルバム私も聴かせてもらってるけどね。
ありがとうございます。
ですよね。
いやいやいやいや、もういろいろね、だから楽しいですよ。
バラエティ豊かだし、いろんな梅潤が見えるし、ね、
歌謡曲のシンガーになりたかったんで、
うんうんうん、
歌謡曲の世代ってそうじゃないですか、ジュリーとか西城秀樹さんとか、幅広いじゃないですか、山口百恵さんにしても、
音楽的にもね本当にクオリティ高いし、あと詩をやっぱりすごく大事にしてる世代ですよね、はい、あの時代っていうのはね、
だからそんなこんなで今度のライブはいろんなところで行って回ってるのも、これやっぱりさっき言った動機づけが必要なんで、
動機づけね、
はい、僕たちは
もうずっと言ってもらってるけど、
デュエットしましょうね。
デュエットしましょう。
新曲作りますんで、ね、
サブタイトルが何だったっけ、
はい、梅潤旦那の前で人妻と歌うライブなので人妻とマミさんと歌わないといけないんですよ僕。これポスターには書いてないですけど、
人妻っていうフレーズがただ単に好きなんだと思いますよ。
いやいやいやいや、人妻と歌うって聞いてる人妻もちょっとキュンときますよ。
いや
でも、ね、旦那の前でですよ、しかも奥さん奥さん俺旦那の前だけど歌っていいみたいな、
どうぞどうぞって言うと思う、 う、ね、うちの旦那
で旦那のギターに乗せてですからね、
あ楽しみです。 ですね、
はい、でもしかすると春樹さんも、ああ豪華ですよ、そうなると
来てくださると嬉しいですけど
ね、もうあのちゃんと風景見えてますから、
うん、はい、でね、今あのお聞きになって分かると思うけどまだできてないと、
あ、できてないです何か問題でも
ちょっと作りましょうよ、はい、っていうことでね、
頭の中にはもう大体もうできてますから、
もうでも構想は出来上がって、
もうほぼ出来上がってます、
すっごいピュアなラブソングらしいですね。
タイトルも言っときますか、
言っときますか、
完璧な愛これ英語でなんて言うんですか、
Perfect Love、
Perfect Love ですよ、ね、そんなものはないっていう歌ですけどね、ある意味逆説的な深い愛の歌で、だからこそ私たちは求め合おうという歌を作ろうと、
楽しみですね、
ね、うん、頑張りましょう、まみさん、
ね、日本語ではちょっと恥ずかしいかもっていう歌詞をあえて書いて、はい、う
ん、書いて、
それをちょっとね、オーベイビーみたいな感じで、
そうですよ、だからこれはね、今後ね、梅田純のライブもある、うん、でシャーラのライブもある、うん、だけどこの歌それぞれで歌うかもしれないけれども、うん、デュエットはなかなか聞けないですよ、
そうね、はい、ということで
生まれたてのね、愛の歌をね、聞きに来てください。
でこのイメージが何だったっけ、ダイアナロスと
尾崎清彦
どんなんやねんって、
いやなんかソウルフルでいいじゃないですか素敵じゃないですか、
素敵素敵素敵です、もちろん、ね、もちろん、ダイアナロスもみあげ も伸ばしてきてよ、
うおーって感じで、暑さは似てるんだけど、やっぱり僕日本人かな
ということでイメージはそんな感じでね、
そうです、これぜひ聞きに来ていただきたいです、
楽しみにしていただきたいと思います、
は
い、
10月2日ですよ、はい、ね、ライブハウスもつ、
よろしくお願いします、
行われます、午前じゃねえ
午後
7時オープン、午後8時スタート、
はい、
それぞれ1時間弱ぐらいのステージをやった後にデュエットとかいろいろお楽しみ会ね、やろうと思ってますんでね、
今から詰めていきます、
そうです、はい、お問い合わせはライブハウスモッズですね、はい、098-936-5708、まあ、こちらは夜ですからね、936-5708 は、ライブハウスやってる時間だなぐらいにお電話していただきたいんですけど、
はい、
それぞれ僕たちブログやってますからね、
はい、そちらの方でも受け付けます、
ね、私マミさんファンだわっていう方はぜひシャーラの方に予約何名で
梅潤が好きという方は、
はい、
梅潤の方で、
美しい人妻の皆さん永遠の美少女の皆さん
予約の方よろしくお願いします、はい、
よろしくお願い、で、はい、その前に、
うん、
実は
そうですよ、シャーラは、ねね、あの9月21日
抜け駆け宣伝よね違う、
あのね、うん、FM 沖縄開局25周年ということ でステージに立たせていただくことになりました、
すごい羨ましい、
ぜひ遊びに来てください、
またゲスト、ね、共演される方も素晴らしいんですよね、同じ、
あ、なの前後にはシャカリさんとかディアマンテスさんとかね、うん、そうそうたるメンバー、
そこに名前を並べるグループですよ、シャーラは、
いや同じあのサザンステーションのナンシーとね、
いいですね、
ステージに立たせていただきますので、よろしかったら遊びに来てください、
はい、もう一度ちょっと日時場所お願いします、はい、
9月21日の月曜日です、うん、FM 沖縄の駐車場に、ね、特設会場を設けまして、そちらで行います、はい、サザンステーションの中で歌わせていただきますので、
これ祝日ですよね、
そうです、
月曜日ですね、
はい、よろしくお願いします、
皆さんぜひ足を運んでいただいて、
はい、その後には、
はい、
10月2日
ね、
夜の部
ね昼の部と夜の部は違った顔が見れるかもみたいな感じですけど、ね、でも、せっかくですからね、はい、FM 沖縄さんのその歌曲記念ライブで、うん、マミさんに声かけていただいて、はい、その場でチケットの予約もできますよね、
あ、もうこのチラシを ね声かけていただければ、
これ最高ですよ、
もう強制的に配ります
ね、でも その場でね、マミさんのからもらったフライヤー持ってきていただければ前売りでね、はい、入れますしね、
そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。それでは、
はい、
出会いのきっかけになった梅潤のね、
うん、あの曲
とっても素敵なナンバーです、
その
場の ね
、
うん、
昼聞いてる方は昼のしっぽり、ね、朝日聞いてる方はまた
顔が
朝の
すごい顔にな
ちょっと安ニュイな昨日の夜を引きずった感じで、もう夜聞いてる方はドンピシャで、はい、ね、聞いていただきたい、
はい、
はい、お聞きください、梅田潤で戸惑いのリズム、
あとはどちらが背中を押すかだけ、もう踏み出せばすぐに始まってしまう、それはもう君も気づいているはず、呼吸が速くなる。 える首筋指先が触れたなら脈打つ思いは止めどなく溢れ出すため息を甘い吐息に変えればもつれた胸がほどけ出す無邪気な子供のように今だけ感じて抱き合ってみたいだけなのに恥じらうだけの君はいつもいつも誘うだけ誘って最後に瞳そらすのは始まることが怖いから繰り返す戸惑いのリズム
33回目ということで、
はい、
人妻田口真美と
人夫梅潤でお届けいたしました。ありがとうございました。
さあもう最後にもう一回だけね、
はい、
まず9月21日に、
はい、
FM 沖縄さんの特設ステージに、
はい
はい、
言葉のね
シャーラがオンエアにも乗りますけどね、
はい、
せっかくですからライブはねやっぱ目の前で
見
ていただきたいと思います。
そして、はい、10月2日、
うん、
モッツでね、
はい、
ライブを行います梅潤&シャーラで、
はい、
会場7時、
はい、
開演8時、
うん、
予約の方お待ちしております、
はい、お待ちしておりますよ。それぞれのブログにアクセスしてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで T ラジオ33回目梅田潤と
シャラでお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。
プロデュースドバイフィードバック。